出エジプト記26祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天の御言葉を今日も与えてください。主よ、祈る祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節、
幕屋を十枚の幕で作らなければならない。すなわち撚り糸で織った天布、青色、紫色、黄色の撚り糸で作り、巧みな細工でそれにケルビムを織り出さなければならない。
幕屋は幕ですね。幕があるから幕屋です。この幕屋は十枚の幕で作る。最初の幕ですね。最初の幕10枚でこう合わせてそれを作るんです。それが色がね、素晴らしいですね。天布、また青色、紫色、黄色、ピカピカピカするもので、巧みで、こう細工で、ケルビム、天使ですね。天使を作る。だからこの聖女と死聖女を覆う幕ですね。その幕が上が天使です。すぐ上が天使。後で垂れ幕も出るんですけど、垂れ幕も天使です。だから一番近い神様の一番近い存在が天使ですね。天使、それでそれを第一のこの幕、このそれを作る。その2番目、その上 4つの幕が上にかぶるんですけど、その上は7節、
また幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作る。その幕を11枚作らなければならない。
このヤギの幕ですね。ヤギの幕。だから私たちがね、どんどん白くなっていくということです。ヤギ、白いですね。白い幕、これは11枚ですね。だから覆うためには1枚がもっと必要ですよね。最初は10枚の幕、その上2枚目の幕は11枚の幕です。3番目の幕見ましょう。14節、
天幕のために赤くなめしたお羊の皮の覆いと、その上にかけるジュゴンの皮の覆いを作る。
ここで3枚目と4枚目が同時に書かれてるんですね。天幕、 3番目の幕ですね。3番目は赤く試した大七字の皮の覆いです。皮の覆い、だから赤いですね。赤い、血死を意味するんです。またその上4枚目ですね。4枚目が従軍の皮の覆いです。これが従軍の皮、ね、一番上が従軍の皮です。じゃあこのように従軍の皮は外で見るとね、本当に水ぼらしく見える。見どれるところがなく、イザヤ53章の1節からね、書かれているキリストの姿です。しかしその姿のすぐ中は血です。血とまた白い水です。上は赤い、3番目は2番目のあれは水、白いですね。白い、それで天使、それで、この 幕屋の聖所と死聖所のところに入るんです。まあ、30節見ましょう。
あなたは山で示された定めの通りに幕屋を建てなければならない。
この主がこのように示されたんですね。だからあれはイエス・キリストの体です。体、中言、その次が赤いお羊の皮、血潮を意味するんですね。まだ白い、白い何かあったんですね。白いものがヤギの毛、ヤギの毛、その次が 4つの色の、ケルビムです。じゃあそれが幕屋です。幕屋、イエス・キリストを意味するんですね。31節、
青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。
これは垂れ幕ですよ。垂れ幕、こういう門のような。垂れ幕は御使いを意味するケルビムを作るんです。この垂れ幕、死聖所にある垂れ幕もあるんですね。31節、それで34節、
死聖所にある証の箱の上に贖いの蓋を置く。机を垂れ幕の外側に置き、その机は幕屋の南側にある燭台と向かい合わせる。あなたはその机を北側に置かなければならない。
だから聖所と死聖所を区分したものですね。じゃあこれが幕屋です。この垂れ幕がイエス様が十字架でつけられ、死なれた時に、テテレスタイと言われた時、上から下がこう真っ二つになった。だから聖所と死聖所がね、一つになっている。今私たちは聖所と死聖所が一つになっている、父、子、御霊の中で、この壇、その位置で私たちを置いておられるんですね。父、子、御霊、これが天の法廷です。どんなに私たちがね、素晴らしい祝福されたものであるか、それが分かります。じゃあ次行きましょう。ヨハネの福音書8章1節から見ましょう。
イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？
じゃあこのモーセとこの律法というもの、この律法というものは御使いによって与えられたということですね。だからモーセと律法が一人の女性を連れてきて石で打つように、この律法がそのように言ってるんですよ。これが正しい律法が動くことです。しかしこの幕屋であるイエス様がそこに立っておられたんですね。だからシナイ山で十戒も与えられて、それで主が幕屋を啓示されました。幕屋を作るように。なぜかというと私たちが律法を全部守れない、 かすということはもう主がもう初めから知っておられるんですよ。だから幕屋を建てたんです。幕屋のところで祭壇があって旋盤があって聖所、至聖所を作るように今私たちが幕屋を今見てるんですけど、これはイエス・キリストです。イエス様は疲れたもの、重荷を負っているもの、どうして疲れるか、律法によって石で打たれる、そのような運命ですからね。そのものを門を作って、門が広いんです。じゃあ来なさい、誰でも来なさい、疲れたもの来なさい。それでこのイエス様がね、彼女のために彼女の堪忍の罪をね背負うんですよ。彼女はこのイエス様のところに来たことで彼女は許されるんです。それでイエス様が十字架につけられるんですね。その6節か、
彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられたけれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。
イエス様が地面に書かれて、また指で何か書きました。この指で書いた、人々の良心に光が照らされるんですね。あなたはその罪を犯してるんじゃない、律法を書いて、その律法を犯してる人々を指で刺します。指でこう書きます。記事はいない、一人もない、ね、でそれをイエス様がその一人一人の名前を書く。創造主がね、メネメネデゲルウバルシンとね、その指が神の指ですね、女性を見て情欲を抱く者はもうすでに堪忍をしたと、その主の戒めです。それで人々がそれで照らされるんです。じゃあ次発生すか。
そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。
じゃあ私たちが生きてるという長い時間、生きる時間が長ければ長いほどね、罪を犯す機会が多いよ。なぜかというと私たちは罪の本性があるから、ずっと維持する、ね、御言葉と聖霊を維持する中でサタンの攻撃もあるし試練もあるし、生きてる間もっとその罪を犯す機会ですよ。まあ、イエス様とずっと一緒に生きてる人々、聖霊様と一緒に生きている人は聖霊の欲があるんですね。だから肉の欲と聖霊の欲がぶつかって、相互が衝突することができなくするんです。だから私たちは聖霊の意思を受けているんです。とにかく人間というものはね、生まれながら罪の本性を持っている。だから律法というもので指摘はされるけど、自分の罪がわからないね、けど罪を犯し続けるんです。これが人間です。このね、偽善的な態度、ふりをしないふりをするだけ。しかし 本当に神の指が現れたら、全部逃げるんです。審判の。だから、彼女を審判しようと石を持ってった、その石がね、手にあった。けど同じ罪よ、自分も。罪の本性があるから。だから全部逃げてしまった。連著者から逃げたと。連著者ということはね、罪を多く犯してる。そのように長い年数があるから。長生きすることはね、私たちが主の前で砕かれ悔い改め、御霊の実を結ぶ成長するチャンスもあるんだけど、もう罪がもっと深くなっていく。年取ってるとものすごく頑固になるんでしょう。固執的になるんです。じゃあ次。
イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
罪に定めようとしたのはモーセの律法でしたね。けど神様の審判の指で彼らが全部罪が分かって逃げました。あなたを罪に定めようとする者たちが今どこにいますか？誰もいません。イエス様が、私もあなたを罪に定めない、生きなさい、今から決して罪を犯してはならない、ね、私もあなたを罪に定めない。なぜかというと、彼女はもう罪の報酬が死であるということ、もう死ぬ寸前でイエス様と出会ったから、罪という彼女の犯人の罪がイエス様に移されてる。だからイエス様は十字架で死ぬんです。だから実感的な差はあるんですけど、霊の世界では実感が関係がないんですよ。過去、現在、未来、みんな今現在です。だから彼女の罪は許されてる、許されてるけど、罪が許される、彼女が許される代わり、イエス様が死なれたんです。だから二度と罪を犯さないように聖霊を受けなさい。イエス様を信じて聖霊を受け、それ以外はないのよ。罪を犯さないことは、罪を許すために、こう水と血、この幕屋ですね、この赤い、お羊の皮、また水、ヤギの毛、それです。それでイエス様のね、神聖という聖霊の恵みによって、私たちは罪を犯さない、罪を許されて、聖霊のこの満たし、聖霊が満たされてから。これは幕屋にあるものが幕屋に入って生活する以外は罪を犯さない方法はない、ね、これは三位一体神様の恵みの中でにもかかわらず、私たちはまだ、失敗をする。その時にまた、このようにね、旋盤があって、手足を洗う、そのような生活ね、すごこの洗って主と共に歩む生活。じゃあ